はい、どうも、山
崎です。はい、ヤブです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、ヤブ今日は結構ハードなメニューをこなしてきてるんでね。
今日はあれですよね、一仕事終えた後というか、
はい、そうですね、今日はね、大阪でね、あの朝一からライブを、朝一、あ、違うわ、朝一に結構早めに起きて、はい、ちょっと、録音やら何やらを済ませた後に、はい、お昼というかライブをしてまして、はいはい、でそれが終わってからね、今日夜になって今、こうやって収録に駆けつけてるわけですね。
朝レコーディングの作業をした後にステージ、うん、そう、現場のステージをやるん
ですか？あ、そうですね、そうですね、今日はね、僕朝、何時ぐらい、5時ぐらいから僕ずっと、朝5時ぐらいから
仕事してて、朝の5時です
か？はい、3時に起きて5時ぐらいから仕事してて、
はいはいはい、
で11時にお家を出て、で1時ぐらいにそのライブの、大阪のライブの現場に着いて、
はい、
で何時ぐらいだったっけ、7時ぐらいまでそのイベントがあって、
あ、現場にじゃあ6時間ぐらい
起きて、そうそう、でそれ終わってから、
うわ、
そう、こう、収録に向かって今というような感じですね。
すごいあれです ね、
今日結構ハードな感じでございますよ。
朝5時から仕事してるのは一番おっさんぐらい朝早いの。
そうですね、早いっすね、最近も。
そんなミュージャーおらんで
一番頭が働くのでね、それぐらいが、
普段はね、だいたい僕らこれ午前中だいたい8時とか9時ぐらいから撮ってるんですよ、はい、
最近ね、ちょっと早めにね、撮るのが、はい、ブームですよね、我々もね、だい
たい、山さんが起きるの5時ぐらいで、僕がだいたい6時前後ぐらいなんですよ、
うんうん、
だから朝8時もうね、だいぶ元気なんですよ。
はい、そうですよね、
ですね、だいたい夜のこの時間だったらなかなかパワーダウンしてくるところだったりする時間帯なんですけど、うんうんうん、まあ、まあ、はい、大丈夫ですよ、僕は。
大丈夫でしょう。はい。
僕は大丈夫です
か。はい。まあ、よろしくお願いします。そういうような感じでね。
ところでですね、はい、うん、なんかその、今、ライブ明けか、で、
はいはいはい、はい、そうなんです
よ。なんか T シャツにね、うんうんうん、それ、ペンキみたいなついてる。それなんで、こういうデザインなの？
いや、これはね、これはね、今日もね、ライブペイントさ、いつも一緒にやらせてもらってる小泉玄太さんとの、ライブペイントでね、やってきまして、
はい、
だいたいこうやって飛ぶんですよね。今ね、T シャツにペンキが結構飛んでて。
うん、音楽を演奏しながら、はい、その音を背景に、
はい、
その、なんですか、ステージに書いたでっかい
でっかい、そう、キャンパスにこうバーってこうね、
はい、
でっかいアクションでね、玄太さんがすごい、かっこいい絵を描くんですけど、はい、僕結構絵の近くにいるんでペンキががっつり飛ぶんですよね。
そうです、だいぶ僕も、うん、1回2回ちょっと見せてもらったこと
あります。ありがとうございます、見に来てくださって。
だいぶね、そこ飛ぶんちゃうかなっていうペンキが、
は
い、
飛ぶんですよ、
距離で、
うん、
コンピューターやら、
はい、
鍵盤を操作してはるんですよ。
そうなんですよね、はい、そんな感じでね、そう、今日もがっつりとペンキも受けてきて、この間その福島県にライブ行ってきたんですよね。
オハラブレイクです。8月のオハラブレイク。
そうですね。8月のオハラブレイク行ってきた時も、
は
いはいはい、その時もね、がっつりと、ペンキをいただきましてですね。
はい。
ああ、そう、オハラブレイクはね、今回、もう、結構炎天下やったんですよ。炎天下で、で、はい、ね、今回2019年の前に、2018年に、出演させてもらった時に、
はい、
あまりの暑さに、
はい、
自分の機械が、はい、熱暴走っていうんですか、正しく動かなくなっちゃいまして、でライブ中にも僕の音が異様におかしくなったって話を、
はい、
多分去年の放送のどっかでしてるんですよ。
そうですね、去年のそのライブ明けの
そうなんですよ、で、えらいことあったみたいな、
毎回なんかね、矢部さんがトラブってる印象が、
そうなんですよ、で、今回はそこに関してはバッチリやったんですよ。
おー、すごいですか。
何でかって言ったら、もうこの1年を経て、
はい、
その時の失敗があまりのトラウマで僕、
はい、
なんでね、このなんていうんですかね、機材にその熱、はい、機材が熱でやられへんような対策を超していったわけです。影作ったりとか、ちょっと風を送ったりとかね、
はい。もう前回のような失敗は二度とせえへんと。
そうなんですよ。もう二度としたくない。なんでかって言ったら、
はい、
大阪、まあ僕は兵庫県なんですけど、兵庫県から福島県に行くのにめちゃくちゃ時間かかるわけなんですよね。で、そこに商店行って、めちゃめちゃいいパフォーマンスをしようとしたところの機材トラブルって結構メンタルやられまして。
ああ。
そう。で、まあ僕一人の問題じゃなくてね、その演奏してくれ、一緒に演奏してくれてるね、ドラマーの2人と一緒にやってるわけです。そのドラマーの2人のプレーにやっぱ影響が出るわけじゃないですか、僕の機材の、そう、それが申し訳なくて、
はい、
去年は2018年のそれをやった後、ちょっとそこそこへこんでたんですよね、僕。
あ、はいはいはい。
うん、で、今年はそれを大丈夫なようにと思って、もうバッチリとして対策をしてると、
あ、すごいです
ね、ライブ自体を大成功で。
ああ、よかったじゃないですか。
そうなんですよね。で、その時にも、合わせてですね、まあ、その時に合わせたわけじゃないんですけど、いろいろこう、新しい機材もこう導入していったわけなんですよね。
はいはい、はい。
で、それがオハラブレイクは、まあ、8月。なんで、8月のやつなんですけど、5月ぐらいに新しく僕はなんていうんですか、こう、鍵盤を新調しまして、鍵盤ってそのキーボードですか、
キーボード、
はい、はい。その演奏の、なんか白鍵、黒鍵があるキーボードですね。
はい。
はい、それをね、まあ、それが5月ぐらいに、新しく新調しまして、
はい、
で、そっからガシガシ使っていたわけなんです。
う
ん、で、まあ、8月というような感じなんで、ね、まあ、ライブ、まあ、10、1本いかへんぐらいまでこうやっとったわけなんですけど、
はいはいはい。
はい、それをもうバシバシ持っていって、
ええ、
これでかましたろうとしたとしてて、
はい。うん、まあ、購入して3ヶ月やったら、だいぶちょっと体にも馴染んできて、
そうですね、
ようやくもう使いこなし出したっていう感じの。
そうなんですよね、はい。
ええ、
で、ただ、ちょっとそれがね、なんか鍵盤の機器が一つだけ、
はい。
なんか、なんていうんですか、ベロシティっていう言葉って分かります、はい、まあ、強さって意味なんですけどね。
こう打鍵する時の。
打鍵する時の、はい、その、打鍵する時の強さによって音の大きさが変わるんですよね、あれって。はい、で、まあ、その、普通これ説明がうまいことしたいな。例えばアップライトのピアノだったりとか、まあ、生ピアノっていうんですか、グランドピアノとかって、もちろん強く押したら、
はい、
強めに音が出る、大きめに音が出て、
そうですね。
優しく押したら、優しめに、音になるじゃないですか。
あ、そうですね。
っていう、まあ、生のピアノの、その、打鍵感っていうんですかね、その、音の強みっていうのを、その、僕が購入したキーボードもデジタルなんですけど、
はい。
大体そういうのを、その、強さ、打鍵する強さを検知して、音の大きさとか、はい、その音の感じを勢いを変えるっていうような機能が大体ついてるんですよ。
はあ、今のキーボードは、LP じゃなくて、キーボードもそういう風になってんねや、今は。
そうなんですよね。入力のキーボードもそうなってて。
そうなんや。
まあ、そこの、なんていうんですか、強さを検知する機能が一つだけ鍵盤がおかしかったんかわかんないんだけど、
はい、
普通に弾いてても一つの鍵盤だけ異様に音がちっこかったんですね。
あ、
それが、その福島県に行くちょっと前ぐらいに、そんな状態になってって、うん、たんですよ、
はい、
で帰ってきたらちょっと一回見てもらおうというか、もちろん保証期間内なんですよ、1年間は保証がついてるやつで、
あ、はいはいはい、
で保証期間内やから、で、まあ、それもね2万5000〜5000〜6000ぐらいの鍵盤やって、
あ、ってことは鍵盤数がちょっとあんま多くない、ちょっとちっちゃめ
のやつ、そうですね、ちょっとちっちゃめのやつで、だからまあその値段もそれぐらいの感じなんですけど、
はい、
まあね、さすがにこれ自分で修理出すとなると、まあ、そこそこお金もかかっちゃうし、買い直すにはやや高いんですよね。
そう、そうですね。
ね、6000円っていう。だから、まあ、保証期間のうちに、直そうかなと思ってて、で、それに気づいたのが、その、福島県に行く直前になってたわけなんですよ。
ああ。
はい。で、まあ、福島県のライブが終わったら、まあ、修理というか、まあ、ちょっと一回見てもらおうかなと思ってて、それで、オハラブレイクに行ったんですけど、その、はい、オハラブレイクのライブで、
はい、
ペンキをがっつり被りまして。
あ、その、
鍵盤が。
キーボードをバシャッと。
バシャッと被りまして。
はい。
うん、で、なんかそれでですね、おい、やばいやばいやばいって、ね、タオルとかでこう吹いたんですけど、結構カピカピに、なったんですよ。カピカピになっちゃって。
はいはい、はい。
で、まあまあまあ、それでもまあ汚れることはあるわなーっていうので、帰ったんですね。
はい、
家で、お家に帰ってから、
はい、
一回サポートセンターに電話したんですよね。
はい、
この2週間ぐらいで、なんていうんですか、さっきのベロシティ機能っていうんですかね、はい、その打鍵の強さが、一個だけなんかうまいこと検知してないんちゃうかな、みたいな感じで、サポートセンターにしたら、あ、そうなんですね、って言って、そんで、まあ、今、保証期間内なんで、送ってもらったら、これ交換対応っていうような感じになるんですけど、多分無償やと思うんですよ、つって。で、あ、わかりました、つって。で、送らせてもらいます、って言って。でも、俺、そのペンキが被ったのがちょっと気になってたから。
ああ、はいはいはい。
だから、すいません。ちなみにね、これね、その、 機能の故障の箇所とはあんまり関係ないんですけれども、
はい、
実は最近のライブでちょっとペンキをかぶってしまいまして、これ交換対応の場合って、まあこれまあ機能のかで、その故障箇所とは関係ないんですけど、大丈夫ですよねって聞いたら、
はい、
いやペンキ被ってしまってるとそれまあ普通の使い方じゃないので多分保証効かないことになると思うんですって言われたんですよね。
ああ
、マジっすかっつって、そんで、
はいはい、
で ちなみにそれってその保証が効かなかった修理いくらぐらいなんですかって聞いたら、だいたい1万6000円から2万円ぐらいの間じゃないかなって言われたんですよ。
ああ、まあほぼ買い値に近い。
そうなんですよ、
うんうん、
えってなって、えマジかってなって、でそれってもうほぼ汚れちゃうとダメなんですかねって聞いたら、あ、そうね、交換対応になるから、あんまし汚れると保証効かないことの可能性が非常に高いですって言われて、
あ、
で結構俺必死に、で、それ聞いて送る前にめちゃくちゃ吹いたんですよね。
はい、
めちゃめちゃ吹いて、そこそこピカピカになる、な、まあ、なって、まあ、100% じゃないですけど、まあ、一応ペンキ、だいたい綺麗になったなっていう状態で、
はい、
で、まあ、これで、ま、値段、まあ、なんとか、保証期間内かどうか、かなり微妙なラインやけど、
はい、
一応値段教えてくださいね、みたいな。とりあえず送って、で、まあ、それで、
なんて修理見積もりみたいな。
そうそう、修理見積もりの連絡を、はいはい、お願いしますね、みたいな感じ、
はい。
で、修理見積もりの連絡があって、で、どうするか決めましょうみたいな話終わってたんですよ。それが、
はい、
で、送ったんですよ、僕。収益のやつが。うん、それが、おとついの話なんですよね。
ああ、はいはい。
おとつい送って、
はい。
で、で、まだ連絡はないんですけど、
はい。
今朝も届いてるんですよ、それが。うちに。
え、送った、これ、修理対応お願いします。
修理対応して送ったじゃないですか、向こうに。
はい。
それが、おとついの話なんですけど、
はい。
もう今朝の時点で、
はい。
その向こうから別の現場が届いたんですよ、うちに。
ということは、おととい出して、うん、翌日ついてメーカーがその新品をその日のうちに
送ってるんですけど、
はい、
どうなってるかの連絡は今なくて。
ああ
なくて。
そこ一番気になるわね。
そうなんですよ。俺これどうしてんで、まだ俺それ今日忙しく開けてな、まだ開けれてないんですよね。
はい。
俺どっちなんやろうみたいな。
その新品が来たんか。
新品が来たのか。
ベロシティ機能になんか不具合があった、うん、ペンキをかぶったやつが送り返されてんのか、
うん。そうなんですよ。まだ、まあ、多分新品は来てると思うねんけど、
はい、
お金の話なしに先にそっちが届いてもうてるもんやから、
はい、
お金がかかってんのかどうなんか今結構わからへんくて怖いなっていう状況なんですよね。
そう、無償範囲外やったらな、金払わなあかんしな。
そうなんですよ。もしかしてたから、それ箱開けたら、なんか、いくらいくらです。書いてんのかな？でも、普通確認してから送るよなって思って。
いくらぐらいになりますって、まあ、金額だけざっと概算で言うて、うん、そこに正式なその請求書から、判断を一緒に同封して送りますみたいな、対応するんちゃうかなと思ったりすんねんけど。
今日俺帰ってからドキドキで開けようかなって思ってるんですよ。
これバリ怖いよ、これ帰った後。
そう、まあ、とりあえずも、もう無償で大丈夫だよっていうニュアンスで送ってくれてることを僕は今期待してるんですけど、
はいはい、
今それがものすごく怖いなっていう、今そんな状況という感じですね。
それ怖いなぁ、
はい。
でも一番気になるのは、まあ、うん、その、何やろ、まあ、金額の部分もそうやねんけど、その、ベロシティ機能の不具合のところの説明が欲しいよな。
そうなんですよね。うん、
いや、なんかその、使い方でこうなんのか、うん、それともその、最初からその、外れのやつをこうでもうたんか分からへんけど、
うんうんうんうん、でまあ、ね、普通な向こうさんの話やと通常使用の範囲内で壊れた場合はもちろん無償で話させてもらいますと、
はい、
ただお客様の場合で僕はこう中にペンキが入っていってるの見てるんですよ俺。
あ、
分かります。
鍵盤と鍵盤の隙間の
結構ベチョってなってて、
はい、
これ僕ね、あれ、まあ、なんか ライブレポートかなんかまだやってないですけど、書いてないですけど、ライブレポートかなんかでまたどっかで動画、こんだけついてるみたいな動画をなんか上げようかなとも思ってるんで、
はいはい、
またどっかで見たら見てくださいっていう。で、そうなんですよ。で、べちょってついたやつを福岡だってした時に、そのツルーって中に入ってるのを見てるから、
はいはいはい、
そこ見られると多分アウトちゃうかなって思ってるんですよ。
しかもこうなんかペンキってちょっと粘度があるから、
そうなんですよね。
でもうたらもう、うん、かなり頑固なね。
俺ね、針でこう、こいこいこいこいこう、白い鍵盤と黒い鍵盤の間に針を入れてこう、取ったんですけど、
はい、
結構入ってて、それが。
おー。
俺だからほぼこれ費用かかるんちゃうかなっていう覚悟で送ってはいるんですけど、
あ、うん、もう何やったらもう全額実費ぐらいの、
そうなんですよね、はい、もうそこの部分はもうそう、今だからね、どうなってるやろうと、まあ、お金かかってたらまた言います悔しかったっつって
そうやな、うん、それ、うん、怒りをまたぶちまけましょう
よ、はい、そうなんですよね、はい、ちょっとね、そんな、今そんな心境のヤブなんですけれども。
それ怖いな。嫌やな
っていうことを、どうしても、取り留めない話だけど、それが今自分的にドキドキやから、それどうしても今言いたくて。
ちょっと今ね、うん、その、はい、解決してへんから、ちょっとメンタル不安定になるというかね。
はい、そうなんですよね。はい。
は
よ
な、
うん、はい、そうなんですよ。そんな、はい。現状そんな感じなんですよね。
そうやな、うん、楽器な。俺なんかは、うん、なかなかそういう、野外ライブで雨降ってきてかぶったとかいう経験ぐらいはあるけど、
うん、結構そうなんですか、そのなんか買いたてのもんじゃなくてもあれですけど、ドラムの人とかも、
はい、
そのいわゆるメンテとか維持費みたいなんで結構こうやってかかったりするもんですか。
ドラムは、ドラムセット全部持っとったら金かかる、
うん、あ、そうですけど、
ねうん、僕はもうスネアドラムとペダルとスティックしか持てんから、
そこまで別にかかんないですか。
そんなにかかんないですね。
そうな
ん、うん、
機材トラブルによるやっぱ修理費がめちゃくちゃかかるんですよ、僕デジタル機器触ってると。
そう、デジタルのキーボードとパソコンやったら一番金かかるで。
そうなんですよね。まだね、今もう MacBook Pro にしてから3年か3年半ぐらいなんですけど、まだ運よく、
はい、
MacBook Pro は無事なのかな。まあ、傷はだいぶついてますけど、うん、ただ僕、他の機材、シンセサイザーとかよく壊れるんですよね、僕。使い方荒いのか、まあ、ライブで結構持ってったり、あれやったら、運搬の時にちょっとなんか揺れたりとかっていうのがあるのかなと思った
り。そうね、車だったりで、こう振動が来たり、
うん、
で、やっぱり現場ステージ上がると、どうしてもその、物理的な負荷ってかかるから、
そう
ね、ギターなんかもその、なんやろ、ギタリストでも箱、ギター、セビア箱とかフルア箱で、ロックとかのステージやる人だったら、やっぱりネックがちょっと、衝撃が、にもろかったりするから、痛みやすかったりとか。
デジタル機器ってまあ1年間、だいたい保証が1年間やから。
1年間ですね。
そうなんですよ。1年超えたぐらいだいたい潰れるんですよね、俺。
タイミングで潰れるなってんのな。
ね
え。あるはずよな。
でまあ通常仕様の範囲内でやったら大丈夫だよって言うんですけど、通常仕様の範囲内で多分部屋で使ったりとかっていうことを想定してるんだと思うんですけど、
は
い、
そうですね。
ライブでガンガン使うとやっぱ壊れるんですよね。
現場を多分あんま想定してへんと思うから、そうね。ドラムみたいにもともとどつかれること全体に作られてる楽器やったらいいねんけど、
う
ん
う
ん、
ドラムってそのあたりは丈夫そうですね。
基本的にそうなんですよ。なかなかドラムが壊れるってあんまないから。
でも革の分ってあれ消耗品なんですか。
あっこは消耗品ですね。
あ、そっか。
あれ、でもどうなの、ロックバンドやってた時は割とその、コーディングが剥げたりとかして痛みやすかったりするけど、もう今俺ロックバンドそんなやれへんから、スティックも折れへんし、皮も剥げへんし、
あ、そうなんですね。そっか、フレームとかってこう日光で曲がったり、フレームってそのなんあれなんていうの、
あのリム、
リム、うん、あれ周りの部分、
はい、
周りの部分とか曲がったりとかしないんですか。
あれ自体が曲がるのはあんまないねんけど、なんていうかな、湿度とか気温の乱高下とかあったりすると、シェル全体が動画が歪んだりとか、特に金属シェルの場合はそういうのが起こりやすいから、
そうなんですね。その本体の部分がこう
歪んで、
そうなんですね。
で、木製の木でできてるやつやったら木は呼吸してくれるから、その湿度でこう変化してくれんねんけども、金属の場合はそれができんから、いっぺん歪んでしまうともうちょっと音が変わってしまって、もう終了みたいな。
なるほどね。そっか。
まあでもそういうなんていう電子楽器とかに比べたら全然もう頑丈やから。
電子楽器俺も結構荒い使い方してもうてるなって思うもんな。
だってライブなんかでも、なんていうの、ロックとかなんなん、ポップスのステージ上がったりとかしても、後ろで下がってあるやんか。ドラムとそのピアノキーボードって。でもその、タタライアブズなんかは、
あ、僕のバンドね。
あ、そうですね。さっきのね、ペンギンかぶったや
つ。
なんか後ろ弾いとるようで、 割とその立ち位置的に後ろちゃうやんか。
そうね、
前に出る、うんうんうん、言うたらギターとかベースとかぐらいの、
う
ん
う
ん、
はいはい、そうですね。
競り出し具合の、
そうですね。
してるから、やっぱり、うん、あのダメージは、うん、そこそこ来てると思うんですよね。
そうですよね。うん、はい。なかなかね、で、ハードケースに入れてたりするとね、中でこう、ガチャガチャ動いとるかもしれないですね。
あれ、ハードケースまだ難しいよな。
難しいですよね、使い方がね。
だセミハードの方がええんかなとかね、いろいろ考えるんですよね。
なかなかもう結構、緩衝材みたいな入れてるんですよ。やっぱりその機材同士がぶつかんのとかもちょっと用ないのかなと思ったりしてて、はい、うんうん、一応だからもうパンパンにこうプチプチとかでこうパンパンになるようにしてて、
あ、はい、
うん、その中のこのハードケース内の部屋で物がこう上下とか前後とかに動かへんように一応してるはいるんですけど、
はい、
実際動いてないかどうか見れないから、あれ。
そうですね。
そうなんですよね。そうか。じゃあ、あんまりあの、そういう部分では大丈夫なんですね。壊れたりみたいなのは、ドラマーの人は割とそこまでいっぱいあるわけじゃないんですね。スティックがいっぱい折れるぐらい
ですか？スティックは折れるぐらいですね。うんうんうん、あとはもうそんなにないんで、
うんうんうん、
あんまりなんかドラマーはそういう意味では、その神経質になることは少ないかなって。むしろその、なんか壊れるぐらい練習せよって言われる。
そうなんですね。うんうん、じゃあ、まあ、ストレス的にはその機械、僕みたいにデジタル機器扱ってみたいに維持の方にコストがかかるっていうストレスは別にそこまでなさそうですね。
ないですね、うんうん、ドラムセットをフルで持ってない人は、
うん、
多分一番気持ちは楽だと思いますね。
なるほどね。
そうなんですよ。
そっか、なんかこうドラマゆえの悩み的なやつとかもなんか、
はい、
なんかあったりするもんなんですか？
これはね、僕はやっぱ もう10代の頃からもずっとやっぱ思ってるんですけども、はいはい、自分の前音を一回聞いてみたいなと。
うん、ああ、聞けないですね。
客席側から自分の音ってどうなってんのかっていう。
はいはいはい。
で、そのサウンドチェックの時とか、うん、で、まあ本番ステージやった時でも前で音、うん、まあお客さんで聞いてくれたりとか、まあリハーサルやったらそのギタリストの、うん、とかベーシストが、
だって前行ったり
するんですよ。前行って、うん、あ、こう、ちょっとなんかスネアあれやで音でかいでとか、
うんうんうんうん、
ちょっとタムなんか羽織っとるからちょっとチューニング下げてやとか、いうことは、
うんうんうん、
人から言われるけども、自分ではわからないんですよね。
うん、あ、そうですよね。だから聞いたことないですもんね。その生で聞けないですもんね。
そうなんですよ。
うんうん、
で、今ここでドラムセットで叩いて聞いてる自分の出音と、客席から聞こえてる音の出音の差がわからないんで、
う
ん、
あ、そうかも
ね、どうやって、なんか客席で鳴った時の音をベースをするかっていうことがわからないんですよね。結構なんか昔からこうドラマーの悩みみたいなのがあって、うんうんうん、ドラムの専門誌の中でも結構、うんうん、ね、素人以外にも割とそこそこアマチュアでもキャリアが長い人とか、
うん、
プロのそうドラマー同士の談義の中でもそういう話題が常に上がるぐらいの、
うんうんうん、あ、そうなんだ。じゃあみんなそれはもう、ドラマー的には自分の音聞いてみたいっていうのはあるあるなんですね。
ああ、もうあるあるですね。
そうでしょうね。でもそれは、
うん、一時村上ポンタ秀一さんが、
はいはい、
あの人はなんていうかな、前音が困難になるってイメージが、
うん、
自分の頭の中である程度作れるらしくて、
うんうんうん、
でそれに合わせてチューニングするらしい。
あ、そうなん
ですよ。
あ、そっかそっか。
だからなんか座って叩くと思ったより音がポスポスやったとか、
うんうんうん、
いうこともあるらしいんですけど、うんうん、前音で聞いたらもうバランスとか完璧らしいん
です、うんうん、あ、じゃあその場で弾くと違和感があっても、
はい、
前から聞くとすごいいいみたいな感じになってる
らしいんですよ。
うーん、
その域までは全然もう僕も、到達は多分一生できないと思うんで。
ああいうのってこう、ドラマーの人って横にモニターがあるわけじゃないですか。
ありますね。
あのモニターとかで自分の音って結構ガンガン返してもらったりするんですか？
僕はそこまで返さないですね。
うん、そうなんですね。
むしろ周りの音、
うん、
ボーカルと、
うん、
そうですね、ボーカルとかギターとかベースとか、
うんうん、
ピアノとか、そっちの音を割と、
うんうんうん、
聞く。
あ、じゃあその、ね、自分の音っていうのはもうその鳴りを、もうその外音に関してはもう PA さんに任せて、
はい、
もうあとはその自分のプレイはもうその、もうそこの太鼓で叩いてるその生音を聞きながらって感じなんですね。
そうですね、うんうん。イメージ的にそのリハーサルスタジオでやってる時と、まあ多分近い感覚
なんでしょうね。うん、あ、そうなんでしょうね。
僕
もたまに、
はい、
その、なんていうんですか、本職ではないんですけど、バイトで、バンドのその音響さん、PA さんをさせてもらうことってあるんですよね、
はい、
たまに。
はい。
その時とかやったら、たまにドラマーの人に、
ええ、
こう、 ちょっとドラマーの人に音返してほしいっていうドラマーの人に返した時に、はい、めっちゃいいバランスで返って、めっちゃ叩きやすいって言ってもらうことがあるんですよ。
ああ、は
いはい、めっちゃ嬉しいっすよね。
あ、そうだ、なんか、結構あの、やっぱ中にはバッチリ合わせてくらはる人もいて、うんうん、そうだったら、
気持ちよく叩けるみたいな時もあるんですか？
あるんですよ。うんうんうん、あ、これええわとか、うん、あとなんか、なんていうか、バンドやっててもこの、音作りとかで、うん、まあ、そのギタリストとかビーチの個人の好みもあると思うんやけども、うんうんうんうん、その作った音がこうモニターからかい、うんうんうん、いい感じで返ってきた時はやっぱり気持ちいい
です、ね。そうなんですね。うん、今はね、僕がやってるタタライズっていうバンドのドラマーの二人は、はい、要は僕がどんな音を出してるかっていうのが、モニターからじゃちょっと分かりにくかったりするから、はい、一応もう僕もその、向こうのヘッドホンに、てかまあイヤホンなんですけど、はい、イヤホンの方に僕の外、あの僕がどんな音を出してるかっていうのを聞こえるようにして返してあげてるんですよね。
イヤホンに、
ドラマーの人がイヤホンをしてて、そこのイヤホンから僕が出してる音みたいなのをこう届けてあげてるんですよ。
ほー。
なんで、そのイヤホンから僕が出してるその外音を、が聞こえるようになってるんですけど、はい、で、それと気持ちよく叩きたいからっていうので、自分の音をマイクで拾って、うん、自分でもうマイク立てて、
はいはい、
で、自分のプレイ、をマイクで拾って、その僕のオケに今混ぜてるんですよ、ドラマが。
ほうほうほうほう。
で、その僕のオケと自分のドラムのプレイみたいなのを両方とも、混ぜてイヤホンでモニターしてるんですけど、うん、めっちゃ楽しいみたいですね、それ。自分の音もやっぱあの、ま、外音、実際に外にあのスピーカーから流れてて、客席にいる音とはちょっと多少違うと思うんですけど、はい、まあ、ある程度それで想像できるみたいで。
あー。うんうん、そうか、いや、そうね、あの、イヤーモニターで、こう、回数、うん、で、こう、なんかバランス、ここでバランス作る、耳でバランス作るっていうのが、なんか、ハービー・メイソン、
うん、
あの、ジャズとか、
ジャズのドラマ。
ドラマの人が、うん、ハービー・メイソンが、なんか、うん、あの、バイオリンの寺井直子さんと、
あ、そうなん
やった時に、バイオリンってやっぱ音がすごい、音量出ないし、うん、繊細やから、うん、で、その、それを、イヤーで返して、音作りをするみたいな。
うんうん、あ、そうなんですね。うん、イヤーモニで、イヤホンでつけると耳塞がっちゃうから、はい、自分のこうドラムのプレイが聞こえにくくなるらしいんですよ、ドラマ
って。あ、ここ塞がりますからね。
そうそうそう、耳が塞がっちゃうから。っていうのがあって、なんかモニターに自分の音が入ってると、なんかテンション上がるみたいですね。
あ、確かに。
うん。
僕も、まあ、モニターからもあんまり返さないんですけど、うん、あの、やっぱ低音の部分ですかね、うん、あの、キックの音はちょっとやっぱドスンドスンってとこはちょっと返ってきた方が、うん、あの、こ気持ち的にあのちょっと音作りやすいかなっていう。
そうなんですか。キックドラム踏んだの音って、生音だけやってあんまし自分ではこう踏んでる感というか、そのキックドラム鳴ってる感って分かんないもんなんですか。
あの音圧を感じるっていうところではあんねんけど、音量がやっぱりその、うん、周りの音がでかかったりするとやっぱ欲しいかなって思うことが。
うん、そうなんですよね、
最近はでもそういうライブをすることがまあほぼほぼないんで、ないんですよね。
そうなんですね。うん、いいな、ドラマーのそういう風な視点って面白いですね。
なかなかその他のパートの人とは、うん、こう、そこは会話できないから、みんなその前音がどうや、ここの箱は前音がどうやとか、うん、屋外やからどうやとかって、うん、まあ、さすがに外でやったら、あの、壁ないから、俺もわかるけど、うん、その、室内やったりする時の前音っていうのは、やっぱり一回は聞いてみたいなって、その、後で、こんなんやったでって言って、あの、ビデオとか、あんなんで見ることはあっても、うんうん、その生でなかなか聞くことがないんで、
そうなんですね。
うん、会話聞いてみたいなっていうのは。
僕、ギタリストでもあるんですよ。
ええ
ー。ギタリストであって、ギタリストがステージ出すときって、ギターアンプから音出すじゃないですか。
そうですね。
で、大体まあ、その音を聞きながらプレイするわけなんですけど、一、はい、回で僕、あれ、7年ぐらい前に、はい、いわゆる某大御所の人、と一回セッションさせてもらう機会があって、
あ、はい、
某大御所の、なんか大御所の人が演奏するその感想みたいな、こう、まあブルースの人なんですけどね、
はい、
ブルースの人でこう、ソロ回しみたいなやつがあるじゃないですか。
あ、ありますね。
で、その人、で、それもね、その、いわゆるリハーサルなし、ちょっとセッションしようやみたいな感じのノリでステージでバンってやらせてもらったことがあるんですけど、
はいはい、
蓋を開けてみたときに、その、ギタリスト、ギタリストであり、ボーカルでもある人なんですけど、その人。
はい、
その人がね、まああの、まあ音がでかいんですよ。
ほー。
で、それに合わせてみんなこう、バシバシこう、はい、ドラムの人も、ベースの人もがっつりこう、ボリューム出して、
はい、
僕ちょっと不覚やったんが、そこの音圧に合わせることができないまま曲が始まってしまったために、
はいはい、
あの、なんていうんですか、自分の音が聞こえないっていう、
あ、
自分のアンプから出てる音が全然聞こえない状況になったことがあって、
はいはい、
で、その時にこうギターソロとかも、ちょっとまあ、ソロ回しっていうのであるんで、ちょっと弾かしてもらったんですけど、
はい、
まあ自分が何を弾いてるか分かんないみたいなことがあって、
あ、
その時に、あの、ちゃんとモニター環境って大事やなって思ったことがあったんですよね。
全体の音が大きくなってくると、やっぱモニターはしっかり、
ね、うん、そうなんですよ、ね。
セアントっていうのがありますね。
で、その時にこれ、うん、ギターアンプ上げたろうかなって思ったんですけど、はい、ギターアンプ上げたら、今度音響さんの方で、その、この僕のちっこいボリュームに合わせて音作ってくれてるから、
はい、
いきなり僕はギターアンプの方で上げたら、外に出てる音、僕の音めちゃめちゃでかなったり、音割れたりするんちゃうかなと思って、
あ、
その時はもうそのままで頑張ってやり通したんですけど。
そうだ、音聞こえる中でこう弾いて。
そうなんですよ。うん、だ途中で音をいじったら、音響さんに怒られてもなんか嫌やなと思って、
はいはい、
その時はできなかったんですけど、それはね、ちゃんと音作りするべきやったなっていう反省ですね。うん、
あれでも、難しいね、うん、そのなんか、うん、あの、共演者の、うん、人の、うん、あの、音量のバランスとかで全然変わってくるから、
うんうん、そうなんですよね。まあ、なかなか、あの時はその、あの、経験不足が出た日でしたね、あの日は。
うんうん、ねえ、うん、なんか、そうか、そういうのも、まあ、いや、もうやってからわからんもんな。
そうですね。まあまあ、そうなんですよね。結局、じゃあ、あれなんですよね。その、こう、その、外音が聞こえ、外音を聞いてみたいっていうのは、もうその、あれなんですか、あのビデオとかで後で確認するみたいな感じなんですか、
あ、そう
です、その自分の音の鳴りどうやったかって。
そうそう、そうなんですよ。
あ、そか、
自分では、ま、もう多分一生そのリアルタイムでは聞けないから。
うんうん、だからそれをもう100回、1000回とライブしてる人は、自分のプレイがこうやって記憶と、うん、その、実際録音された映像を照らし合わせて、イメージを、はい、そっからそう繋げていくわけなんですよね。その
差を埋めることができる。
そうそうそうなんですよね。うん、こういう叩き方だったら、その外音映像ではこういう風に残ってたから、うん、じゃあこうしようみたいなことができるってことなんですね。
そうだね。だからまあ、その、前音、外音のイメージはできひんか、までにしても、うん、なんていうかな、あの、ドラムセット全体の音のバランスみたいなのは、ちょっと神経はこう、なんていうかな、
うん、
まあ、多少回るようになったというか、
あ、なるほどね、あ
の結構ドラムの人ってスネアを買うんですよ。スネアドラムだけは買うっていう人。
大体そうですよ。多いですよね。スネアドラムを持って、スネアドラム、その後キックドラム買うんですか、やっぱり。
その次は。
キックペダルとか持ってる人が多いね。
キックペダル、そうですね。ツインペダル買う人も、
うん、
まあ僕はシングルペダルなんですけど、
うんうん
うん、あの、なんていうかな、こうスネアドラムの音って、まあ、一番その人のドラマーの個性みたいなものを、
そうなんですね。
うん、
あれ、音聞いたらこの人こういうジャンル好きなんかなとかってちょっと分かったりするんですか？
ああ、でも、なんか結構破壊力があるものが好きやなとか、
うん、
こう明るいトーンの楽器が好きやなとか、
うんうん、
あとは金属が好きなんか、
うん、
木が好きなんかとか、いう傾向は大まかには、まあったりするかなと思うんだけど、
それ打ち込みのサウンドとかでもそうなんですよ。その人が例えばその、うん、バンドの中でキーボーディストだったりとかトラックメーカーの人が出してる音とかで、
はいはい、
あ、この人こういうジャンル好きなんやろなとか想像したりするみたいなのは結構あって、なんか楽しいとこなんですよね。それも個性が出るっていう、うん、
なんか、まあ、僕なんかやっぱり絶対あのロックドラマーですねって言われるから、うん、何をやってもいい
ですね、うん、それ結構その強めに叩いてたりとかっていうとこなんですか？パワーがあったりとか。
やっぱりこうソロ回ってきた時にこう叩いてまう
とか、うん、そうなんですね、
うん、だから無理やり音を抑えるためにスティック短めに持ったりとかいうふうにはするけども、やっぱり、
うん、
難しいかな。
山崎さんはロックを叩くことが多いんですか？僕なんか結構最近ジャズを叩いてはるイメージなんですけど。あ、でも
ほとんどジャズ、
うん、ジャズが多めなんですね、うん、今は。
でも一人でこの個人リハーサル入ったりするときは、うん、いろんなこのなんていうの、体を作るというか、叩ける体にするためにいろんなジャンルをやっぱり叩いたりするんですけど、
うん、そうなんですね。
そうしたらやっぱりなんていうかな、あの、大きな音でも叩けないとこう、
うん、
音量のこの幅っていうのかな、うん、それこそベロシティがなんか、ちっちゃくなっちゃうと、あれなんで、
うん
うん、最大限と最小限とこう。
あ、ダイナミクスをつけるみたいなことをされてるんですね。
しっかり振り切らないとって。
ドラマーの人ってでも筋トレとかでフィジカルでだいぶ変わりそうですよね。
そうね。20代の頃はそうでもないねんけど、もう僕の年ぐらいになってきたら、
うんうん
うん、あの体はやっぱりメンテナンスしてなかったら、あの、連続のステージとか、あの、もう、まあ、筋力的にもそうやけども、体力面でもやっぱり耐えれないという人が。
そうなんですね。じゃあ、そうな、筋トレするに越したことないみたいな感じ、
ね。筋トレとか走るとか。 メタリカのラーズ・ウルリッヒがドラム専門誌のインタビュー出てた時も、うん、ドラム50過ぎたら、うん、スティック振るよりも走る方が大事やって。
そうなん
です、ね。で、どれぐらい走ってるんですかって言ったら、なんか、1回で6マイル走るって。
6マイルってどうい
う 9.6 キロ。
ああ、そうなんですね。結構走ってますね。
走る。うん。だから、それだけスタミナが大事やね。だドラムの雑誌、ラルズ・ルリッヒのインタビュー3ページあったけど、うんうん、1ページぐらいその、ランニングの話だった。
ドラマーの人でも体作りに結構造形のある人多そうですよね。
割とその、なんていうかな、やっぱり、怪我したないとか、うん、なんていうか、でかい音出せる上でちっちゃい音出したいとかっていうような思う人も結構いたりするから、うんうんうん、まあ、僕の同じ世代だったら、あの人はライズの金子信明さんとか、うん、彼なんかもやっぱりジムでしっかり体を作っているタイプの、まあね、彼なんかも役者の仕事もあるから、うんうんうん、そういう一面もあるけども、
あの人なんか僕のなんかメジャーのバンドの、はい、あのスタッフかなんかをあのバイトで10年ぐらい前にしとったことがあったんですけど、
はいはいはい、
1回なんかの別の会場で、うん、見たんですよ、
はい、
その時上半身その時 T シャツ着て上半身裸でこううろうろしてはったんですけど、
はい、
バキバキしたね体。
ああやっぱり、
うん、
はあはあ、
バキバキでしたね。今もそうなんやろ、なんか今もなんかスタイル良さそうですもんね。
うん、
まあ、ね、
トシは俺と一緒ちゃうかな。だからまあまあ分かんないからもう決して、
うんうんうんうん、
もうあの年だったら腹出たりするのも当たり前やから、
そうなんか嫉妬してるイメージですよね、
うん、
なんか、うん、おしゃれな感じ
で。僕なんかもそのなかなか機会はないですけど、ステージ上がって、うん、今2時間ぐらいやったら全然やれる自信はありますから。
そうなんですね、
うん、
山崎さんはフィジカル面割と気にしてはるイメージっぽいですもんね。
僕ですね、やっぱもともと体が強くないから、うんうんうん、もう鍛えんともしゃあないかったっていうのが、
この間、そうですね、山崎さんに普段筋トレしてる公園連れてってもらって、一緒に筋トレしたんですよね。
昼間やったっけ、朝やったっけ、
あれ超楽しかった、あれ。
あ、懸垂したり。
うん、懸垂スポット。
あれ面白いね。
面白い。なんか、あれ、僕もその家の近くで懸垂できるポイント、スポット2つあって、
はいはいはい、
それぞれにやっぱその手の幅とか、はい、棒、なんていうんですか、掴むとこの高さみたいなとこによって、やっぱそのやり方がちょっと変わってくるじゃないですか。
変わります ね。そうですね。
で、山崎さんが普段されて、筋トレされてるところでやったら、まあ楽しかったっすね。
あそこ結構いいでしょ。
いいっすね。めっちゃ具合いい。そう、懸垂の具合がいいとこっすよね。
懸垂とあと、花壇の段差側を使ってこう、足を入れ替えて、下半身のトレーニングと
か。ね、
そう
なんですよ。あれよかった。
そうなんですよ、うん、ジム行かなくても ね体は作れるんですよ、
うんうんうんうん、そうそうそう、それ面白かったなって
結構なんか僕その街の地形とかあんなを利用して、
うん
うん、いろいろトレーニングするの好きなんで、
うんうんうん、
ジム行くとなんかどうしてもなんていうか想像力がなくなるというか、
うんうん
うんうん、まあなんていうか自分でこうなんかこう工夫するというか、うん、そういうことによってなんかアイデアがいろんなものに関してこうアンテナ張れるかなっていうようなところもあって、かつその金も節約できるっていうかな、
うん、
まあ雨の日はね外ではできないという、まあ、デメリットは当然もありますけども、うんうんはい、なんか僕は好きですね、いろいろするのは
楽しかったですね。まだちょっと近く通った時は活用してみようかなとか思ってるんですけど、ね、
ああもう全然いいですよ、うんうんうん、僕なんかやっぱ公園なんか普段でもどっか、うん、旅先とかでも見たらなんかここできんちゃうかなとか、
う
ん、
思う。あの鉄棒公園見っけたらとりあえず鉄棒を探すみたいな
あり
ますよね。あれ
鉄棒そう高鉄棒と段差のある花壇と、
ね、
あとジャングルジムもちょっと使えるかなとか。
あジャングルジム使える、
うん、あとなんかなんていうのこう輪っかみたいなチェーンがついた輪っか、うん、
あれはいいっすよね。
あのなんか体操の、うん、なんかオリンピックの種目みたいな、はいはいはい、
あれ僕近所にあるんですよ。であれ結構僕西宮北口に住んでた時に、
はいはい、
あそこって向こう側の河川敷は結構長いんですよ。
あ確か表現の中では多分屈指のデカさの、
うん、あそこそれで、ね、僕ジョギングずっと走っててあそこ、
はいはい、
で走った先とかに、うん、やっぱその鉄棒コーナーとかそういうのがいくつかあるんですけど、うん、その中でその体操のリングみたいなところもあって、
はいはいはい、
あれ楽しいっすよね。
最近なんかなんていうか健康遊具っていう名目でそういうのを置いてくれるようになってて、
うんうんうんうん、
あの昔は多分ね、あの僕らがその生まれたぐらいの世代やったら、うんうん、あの子供がまだ多い時やったから、うんうん、公園に置いてる遊具もちっちゃい子向けのジャングルジムとかもこう、うん、背の低いやつやったりとか、
あの多
か
ったりと
か、
ね、
今は子供が相対的に減って、うんうん、年寄りが増えてきてるから、
そっか、対象年齢が上がってるから遊具の感じが変わってるんですよね。
そうなんですよ。それであの地域の行政とかも、うん、あの遊具の種類入れ替えて、だからその
そっか、だってあのぐるぐる回るやつ今ないもんね。
今ないないや
ろ。昔なんか結構あったっすよな、あのぐるぐる回る
やつ。こんな丸っこいやつやろ。
丸っこい。
地球儀みたいな。
地球儀みたいな。
そうそうそう。で、あの外のやつが重く切り回す。
切ります。
うらーとか。
あれ、まあ、あそうか、あれ危険やとかいう話にあったんやったっ。
そうだ、あれなんか巻き込まれて怪我した子とかが。
ああ、手指切断しちゃいそうっすもんね。
そうね。
間違えたら。
そうね。あれとかこの、ギッコンバッタンする、なんだっけ、
シーソー、
シーソー、あ、そうそうそう、うん、あんなんとか
も。シーソーも最近ないっすよね、そういう。
ないないない。
あんまり見ひんな。
うん。俺地元の牧場、あの、共振牧場いねんけど、うんうんうん、昔あったけど、うん、何年か前いた時なかったもんな。
地元に牧場あるんですか？
あるあるある。
へ
ぇー。俺、めっちゃ田舎やもん。
そっか、いいっすね、シーソー。牧場のシーソーっておしゃれっすね、
なんか。なんかね、昔は、でも、もうできてから何十年経つからね。
へ
ぇー。生まれる前にはからあったらしいから、もう、半世紀。
そっか、
うん、
そうなんですね、その場所によって。そっか、じゃあ今はだからもうこの年の、あの、じゃあ僕たちの年齢対象の、そのいわゆる健康遊具みたいなのが結構あるんですね、
はいはい、というよりもなんかもっと年の上の、うん、
あ、上の人か、
はい、だから遊具はああいう風なんあんねんけど、うん、俺らみたいな使い方してると多分少ないわ。
そうなんですね。
もっとこう負荷が軽めに、うんうん、こうちょっと例えば鋼鉄棒でもぶら下がるだけとか、俺らぶら下がるだけで絶対満足せへんやん。
そうですね。
それは、うんうん、引っ張り上げてもらえば。
うんうんうん。でもジャングルジム登ったりとかってこの間してたんですけど、うん、結構楽しい。あの、背中とかで意外に使ってへん筋肉とか動かしたりあるっすよね。
あれジャングルジム全身運動やねん。
ねえ。
あれすごい。
めちゃくちゃ楽しいっすね、あれ。
こう上がるときも、こう足どこかけようとか、
うん、あ、そうそうそう。
あれ考えるから、うんうん、あれすごいで。
ね
え。頭使う。意外に頭使うとんねん、あれ。
うん。あれそこまでジャングルジムって負荷は強くないけど、
はい、
ただ1ミリも自分の生活の中で使ってへん筋肉を呼び覚ますみたいなことってできるでしょ。
できます
ね。ねえ、あれ楽しいですね。
あれはいいですよ。ジャングルジムとかそうやな。うん、あのと僕あれですよ、この前夏海行った時に、
うん、
ボートでちょっと漕いで、うんうん、足つかへんとこ行って、うん、ほんであのちょっと潜ったりして、
え、どういうこと、ボートで、あ、そうなんですか、ボートで沖まで出て、
ちょっとした沖
まで。そこから潜ってみたいなことしてるんですか、
う
ん、
その外海まで行かへんところまでこう、うん、こいでガーって行って入ってんけど、そしたらこうなんていうかな、ほんまに足も使えへんからずーっとこう、うん、顔出そう思ったら、うん、こんななんかあのアーティスティックスイミングみたいな、
う
ん、あのこう青木愛さんみたいな感じでこうずっと足ウエーッと動かしとかんと、
水中でこう足をこうゆたゆたゆたゆたやってる感じ。
そうそうそう、
縦で犬かきみたいな、
縦で犬かきしてる感じで。
なるほどね。
で俺結構内転筋のトレーニングとかしてたから、うんうんうん、内転筋自信があってんけど、
うんうん、
翌日、まあ、その日昼過ぎまで海入って、うん、で寝て朝起きたら、うん、内転筋ちょっと筋肉痛やったもんな。
使ってあのその普段使ってるとことちょっと違ったりしたんでしょ
うね。そう
ね。
だ多分ジャングルジムも多分それで、
うん、そうなんですよ、
あれ 2時間おったらなるで、
うん、楽しいですよね、あれが。
ジャングルジム楽しいわ、うん、だジャングルジムとか、あと何やろ、あのこう幼稚園とかの校庭とかやったら、うんうん、あの築山って山をこうこうなんか土持って、
うんうん、
ああ、ほんでところをこうなんかちょっとちっちゃな植物が植えとったり、
うんうんうん、
なんちゅうかな、足をこう引っ掛けるところだったり、こういろんな多分動きができるように、
うんうんうん、あ、そうなんですね。こう上がって下がってできる、
で、うん、
うん、その坂道とかちょっとした山みたいなのを人工的に作ってる感じのところ、
ね、そうなんですよ。幼稚園の校庭なんかを見てたら、うまいことできとんなーって、だ砂のとこがあったり、
うん、
でまあ芝生、まあその綺麗に管理してんけど、まあ半分雑草だけど、
うんうんうん、
芝とか草のとこがあって砂があってとかして、だからで砂場のね。うんうん、土の普通のやつがあったりして、
あれ足腰とかちょっとね、普段からそうやって鍛えれるよう、うん、鍛えれるっていうか使うようにっていう意図でやってる、
意図で絶対やってると思うんですね。で僕海水浴行った時に、うんうん、結構田舎の方に行ったんやけども、うん、2歳ぐらいの子が、
うん、
でっかいこのバランスボールみたいなやつを使って遊んでたんやけど、うんうん、で砂の上でゴーって遊んでたんやけど
うん、うん、
多分2歳児ぐらいだと思うんだけど、
うんうん、
東京とか大阪の都心部で見た子よりも体幹が明らかにしっかりしてるのよ。
う
ん、
ああ、そうでしょうね。
足腰めっちゃ強そうやね、
うんうんうん、
ちっちゃい女の子で2歳ぐらいの子。今、う、日、んうん、なんかしっかりこうボール持って、うん、こう、なんかなんやろ、もうパワーよりもなんか体幹軸の あのしっかりした感じにちょっと感動して。
そうなんですね。
あれだから絶対あの
普段からやってんねん、ね。
普段から。
うん、だからそう知らトレーニングと思ってないそのねそのね絶対。
あの頃はただ遊んでるだけねんけど、ね、あれだ大人になった時にその基礎的な運動能力っていうのは、うんうん、差では絶対出てくると思う。それだから、ね、都会のマンションで育った子なんか絶対足腰弱いで。
そうっすよね。うん、俺前言うたっけその登山が趣味の友達に連れてってもらったら全然俺と基礎体力が違ったって話。言いましたっけ？せんかったっけな。前連れてってもらったんですよね、登山に。
はいはい。
そういうこと、六甲山一緒に登らせてもらって行ったんですけど、
はいはい、
俺も、めっちゃその友達の足めっちゃ引っ張ったもん。
ああ、
うん。もうその子も、ひょいひょいもう坂道登って、
はい。
トントントンと次進むねんけど、俺も、何、半分ぐらいの速度で、あの、もうヒヒーながら行ってて、
うん、
もうなんか、普段から山登ってたらこんなに足腰必要なんだよと思って感心しましたもんね。
でも普段からでも結構山なんかランニングしてるから体力的に決してないはずではない。
めちゃめちゃ自信あって言ってドライやって言ったけどそいつに全然勝てへんかったもんね。
うん、何やったっけマラソンのちょっと前まで、うん2年前ぐらいまで公務員ランナーやってた川内優輝選手なんか。
ああ、そうなんですよ。いらっしゃるんですね。うん、
彼なんかはまあ普段公務員やから仕事で練習はあんまできんから効率よく体鍛えるために山走るってたもんな。
う
ん
う
ん、
そうね。やっぱり効果的なんやね。
あの、何だっけ、トレイルランっていうのかな。
あ、トレイルランって言うっすね。
あれきついらしいね。
うん。あれ、そうなんです。俺あれ、もう捻挫が怖くて、ああいうのできなくて。
あ、そうそう、あれも、だから何ちゅうかな、足場もデコボコやから、
うんうん、
こう、体幹とか。
バランス感覚も多分鍛えられるんですよ、
ね。めっちゃ鍛えられると思うよ、うん。
そいつもめっちゃうまいこといくんですよ。うまいこと多分そのバランス感覚もそこで鍛えられてるのか分かんないけど、
うん、
山道をトントントントントンと走ったりとかしていくんですけど、
はいはい、
もう俺結構深めに捻挫したことが何回かあるから、うん、もうそのことをイメージがあるからもうそうやって足故障する気しかせえへんくて、
あ
そんな勇気出なかったですね。
あ、俺も自信ないわ。
慣れるまではやるべきじゃないとは思って、
うん、俺は言うても平地しか走ってんからな、
うん、そうなんですよね。そうそうそうそうそう。
でもまだマシやで、
うん、
あのジムのルームランしかしてへん人がもっと足腰弱いで。
まあそうですよね、
うん、
だから全く何もしてへん人よりもジムで多分そのあのね ランニングそのマシーンみたいなのを使ってる人の方が多分、うん、あのできてて多分それより平地とかでやってる人の方がまだちょっとなんていうかなその使い方が幅広いんちゃうかなと思う。
そうね。無意識でこうやってるところっていうのは割とあると思うから。うん、
で、それよりも山道走ってる人間の方が全然都合、あの、足腰き、ね、すごいね。バランス感覚もあるっていうイメージ。
山道とあとビーチで走り回ってる子供とか、うん、多分あの辺が多分な、最強
やと思う。ビーチとか砂浜でやってる人間には勝てへんな。
勝てへん。絶対勝てへん。
そう
ですよ。俺ビーチで、俺普段もダッシュのトレーニングしたりするんだけど、うんうんうん、公園で、
うん。
でも、海行った時にビーチ走ったら、やっぱ足全然動かへんもん
ね。ね、そうなんですよね。
あれは、ね、いやちょっとまた運動せなあかんな、
はい、そうですね。
思いましたね、
まあ、そうですね。フィジカル面、これからも鍛えていきましょう、ね。
鍛えていきましょう。ね、生涯元気で、いきましょう。
また体鍛える話やな。
もうなんか健康番組になってきましたね、これね。
うんうんうん。あ、でも、ね、楽しい。
やっていきましょう、
うん、
で僕らのこの番組がなんか健康への啓発になってくれれば
なるかね
ならへんかな。
ちょいちょいとそんな話も出てくるかと思いますけれどもね、はい、これからもよろしくお願いしますということでね、はいはい、
お相手は山崎と
ヤブーでした。どうも
失礼します。夢見てさずっと好きに走ってきたけれど、だけど今わかったことは、守るべきものが僕にできたんだ。バタバタと毎日に追われてさ、月並みな確かでないけど、だけど今伝えたいんだよ。幸せにすることが全てだと。春春の日に芽生えた何か心の奥が踊った。
夏の